Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく、まこちゃんのご入場です。
まこちゃんの、つながりっちょーラジオー、
つながりちょうど、君と出会うのを待っていた。
この番組は世界中を笑顔でつなぐまこちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
始まりました、まこちゃんのつながりっちょラジオ。
はい、よろしくお願いします。はいはい、9月もね、2週目に入りまして、で今日のゲストさんね、すごい男性トリオで来てくださっています。
なんか久しぶりやね。
そうなの、5年ぶりよ。5年前の8月の26日 に、 あ、ほんまにオンエアさせていただいたんで、
僕スタジオ入ってた時分からへんかった。別人
ちょっと髪型変わってたし、ちょっとふっくらしたはるけど、でも、はい、そもそもね、その5年ぶりの登場なんだけども、でもこのラジオに出たいっていうお話をいただいたのは、そこのね、スタッフさんのね、ちょっと若い男性がね、突然メール来て、相葉さん、うちの代表をちょっとラジオに出してあげてほしいんですけど。
あ、そうなんですか。
メッセージがやってきて、
ほいほいほい
ってなって、あ、前出てもらったことあるよって、いや、ぜひ出てもらいたいですっていう熱いコールをいただいたわけよ。
あら、
何かあるんかな。もう久しぶりだし、5年ぶりだし、ちょっとお会いしたいだなというところで、プラスアルファ、ちょっともう一人呼びたい人連れてきてもらったっ、
なるほど、
っていうね、
そういう流れね、
流れなので、
この5年間での変化もありつつ、
ぜひぜひね、
新しい展開もあって、
はい、
かつリアルなお声も届けれる30分ってことやね。
はいはい、そうだね。今日は英語飛び交うかなと。
分かりました。
インターナショナルなつながりっちょラジオに、レディオになりましたね。
かかってこい。
はい、あのお兄さんに英語で話しかけてもらっていいからね。はい、
いいよ。じゃあ思う存分語ってもらいましょうか。
はい、
はい、じゃあこの後登場です。
はい、お楽しみに。
FM ギグ、つながりっちょラジオ。
つながりちょうど、
本日のゲストはフィアカナダ留学センターの小谷淳二さん、そして息子さんのゼロ君、そしてスタッフの横見達也さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、ようこそお越しくださいました。
お久しぶりです。
お久しぶりです。どうですか、久々のスタジオ。
いや、なんか何も変わってない感じで、
ちょっと蘇ってきました。5年前の
めちゃくちゃ蘇ってきましたね。
よかったよかった。
あ、この辺やっていうの
を、あ、こうやったこうやった、
はい、スタジオ入りました。
そう、あの建物の下にいたらね、なんか集団でさ、このアパートの下にさ、いはって、へって言ったら、みんな待ってはって、
あ、もう忘れてた、
待ってくれたって。
あ、そうな、ありがとうございます。
はい、まあ、そして、達也さん、
はい、
オファーいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、
達也さんがオファーしてくれさったんですね。
そうなんです。
へえ、なぜにまたなんやろね。
そう、え、どうして、ね、どうしてっていう。
ちょっと僕が今 PR 塾っていうのに通ってまして、
はい、
この昨年の11月から僕がこの会社の広報になったんですけども、
広報担当にね、
広報担当になりまして、うん、こうメディアにどんどんこう会社とか代表を出していかなきゃなっていうふうに思ってる中で、つながりのあるライバーさんに今回連絡取らせていただいて、
うん、
まずこうちょっとラジオ出てみようかなと思って、
うん、そうで、まあ、代表に出てもらいたいですっていう風にもらったんだけど、いや、それやったら達也さん一緒に出ましょうよって言ったら、え、僕出ていいんですかってね、
まさかのオファーだったんですけど。
てかめっちゃいい声、
めちゃくちゃいい声してる。
ほんまですか。
うん、
ねえ、え、達也さんもカナダに行かれて
たの。そうです、僕も大学時代に
行かれてたの。
はい、
うん、ちなみに今おいくつですか。
今24で今月25になります。
はあ、いいね、
かっこいい。
すっごいいい声。
かっこいいですか。
これ、うん、そうなんよ、これお見せしたいね。
心地いい、ね、聞き心地がいいですよ、うん、
そしてそして、
まあ、そして
もう一方、
もう一方いますよ。ハロ
ー。 Hi, I'm Zero Kozani. Nice to meet you.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
ということで、淳二さんのもうマナ息子のゼロ君が、ゼロ君は何歳ですか。
16歳です。
16歳ですよ。
マジか。え、カナダに行かれてたんですか。
そうです。
うん、
カナダ帰り。
カナダ帰りでちょうど夏休み使って日本帰ってるって感じで。
うーん、はい、え、もういつから行ってるの。
去年の11月から。
うん、
まあ、9月、去年の9月に行く予定だったんですけど、
はい、
そう、カナダ、あのコロナで、
コロナで、
はい、ちょっとしばらく、学生ビザが降りなくなって、うん、でやっと11月に来てって感じで行きました。
うんうん、行って、じゃあ半年ほど、
8ヶ月、はい、
8ヶ月向こうで過ごして、はい、今ちょっとね帰ってきておられるんだけども、え、どうですかこの8ヶ月。
いや、
過ごしてみて、
もうやっぱ日本で味わえないようなことをいっぱい味わえたと思うし、
うん、一番印象的なことって何。
街中でマスクしてたら、
うん、
カナダ人の人に、
うん、
こう通りすがりのおばちゃんにマスクなんてしなくていいよって
言われて、おばちゃん言われたんじゃ
ない。いや、それ
もうだってなんかカナダの人おおらかだよね。
そう、
うん、
最初危機管理能力低いんかなって感じ
だった、思ってたけど、あ、もうそこはキャラクターだなみたいな。
そう、
そういう中でやっぱり英語はどんどんブラッシュアップされていきますか。
まあ俺まだまだですけど、リスニングはまあ他の人よりかは良くなってきたかなと思ってます。
うん、うん、
は
い、でも
いいよ ね、 ね、その年齢で ね、
ね、
そういう環境に身を置けるっていうのはすごいいいと思うよ、う
ん
う
ん、それまでも行ったことはあったんだったっけ、
う
ん、
はい、あの2週間ほど夏休みの間使って、
うん、
なんかもうほぼ旅行というか、
うんうん、
あのそうですね、ホームステイって形で1、2週間ほど行きました、
うんうん、はい、じゃあその経験もある中でもう今回は留学っていう形でポンって、
うん、もう長期の、はい、
長期の留学で、
それもこれも小谷パパのおかげやね。パパ
笑してるから。いやでもね、これ簡単にそうなったわけじゃなくて、
うん、
こう両親が留学の仕事やってるからって言って、
うん、
もう当たり前のように留学行く方向やったんやけど、
うん、
中3になって俺行くんやめろわって言い出して、
え、
あ、そうなの、
はい、
ちょっと英語喋れるか不安っていうのと、
うん、
なんか学習面あんまり、運動はまあ人並みぐらいにはできると思うんですけど、
うん、
ちょっと頭が悪いんで。
いやいや。
ちょっとついていけるか不安やなっていうのと、シンプルに英語力が足らんので、うん、なんかこう友達できるかなっていう不安で、それやったら日本の方、なんかこう、まあ、父親がこういう仕事してるからとか、そういうのを抜いて、
うん、
一高校生としてまあ日本の方がいいなっていうのを意見したんですよ。
うん、
あ、分からんでもないな、その気持ちもね。
しか
も、うん、
でもその時に、僕たち夫婦もこう何か無理強いするもんじゃないと思って、うんうん、あ、そっかって、何が理由なんやって言ったら、まあ、親友と一緒に高校生から日本で過ごしたいっていうし、
うん、
それもよくわかると、
うん、
でじゃあ親として最終的にはもう息子に自分の決断をしてもらって、
うん、
でそれをちゃんと受け入れようっていうふうに、まあ、彼に任せたら1ヶ月後ぐらいに、
うん、
やっぱ俺行くわって言って、
うん、
でそこからは結局ブレずに、
うん、
で実際、まあ、彼はまたもうあと20日後ぐらいにカナダに戻るんですけど、
うん、
卒業するまでやる、中3の時に決断してからはもう一瞬もぶれなく今までやってきてて、
どういうあれなの、
何その変化は何だったの、ゼロ君。
いや、なんかこう2つ選択肢があった中で1つになんか絞ったら、もうなんか、うん、まあ、もう今変えてもなってなって、もうなんかずっとぶれなくなったというか、
うん、
なんかもう父親に1回もう行くって言った後に、友達にとかで LINE とかで 俺カナダ行くことになったっていうことをなんかわざわざ言いふらしたんです
よ。ああえてね、
宣言したのね、みんなにね。
そうするともう行くから、まあ、わざとなんですけど、うん、そうすると、いざ後ろめたい気持ちというか、なんか行きたくないなってもう一回思ったとしても、こう、まあ、行くしかないってなるようになった方が、まあ自分にはいいかなと思って
かっこいいね。ちゃんとそこも考えて自分がもうそこに進むぞっていうもうね決めたんだね。
でも実際行ってみて、
いやもう行ってみてよかったし、行ってなかったらどんな人生送ってたやろっていう感じで。
いやいい言葉やね。でもそれいい言葉や、行ってなかったらどうなってたんやろうって、ね、でもそういう、ね、ことやね達也さん。そういうこういう声がいいよね。
そういうことですよね。
先輩だもんね。カナダに行ってたね。達也さんはどうしてカナダに行こうと思ったの？
僕はいろいろ理由があってカナダに行くことになったんですけど、うん、まあ、大学入った時はどこの国に留学するかっていうことは決めてなくて、うんうんうん、で大学に入ってこう海外から僕が通ってた大学に来てた留学生の方をサポートする機会があったんですけど、うんうん、まあ、たまたま彼らがカナダ人でものすごくこう仲良くしていただいて、うん、で留学を考えてるっていうことを相談したら、じゃあ、うん、ぜひ私たちの国に来てよっていうふうに言われて、うん、そこからカナダに興味を持って、まあ、代表に出会ったっていう形で、うん、はい、
今初めて聞いた。
ゆうくん知らなかったの？
いや全然聞いたことなかった。
あ、そうだ。
そういう思いから。
そうなんです。
でどのぐらい行かれてたんですか？
僕は1年間ですね。
あ、1年行って、はい、うん、行って何か変わりました？
変わりましたね。僕はもう本当に英語話せるようになりたいっていうよりは、うん、英語を話せる状態になって日本に帰ってきていろんなことがしたいって思ってたので、うん、現地での経験っていうことはあんまり最初は考えてなかったんですね、うん、で、まあ、英語が話せるようになって、まあ、僕京都にずっと住んでるんですけど、うん、はい、京都に帰ってきたら、まあ、外国人の案内だったりだとか、こう僕がやりたいことがやれるなと思ってたんですけど、うん、まあ、現地で出会った方との、まあ、出会いだとか、うん、そこでの経験みたいなのが今はすごく人生に生きてるので、本当にさっきのゼロ君の言葉じゃないですけど、行、うん、ってなかったらどんな人間になってたのかなっていうのはすごく思いますね。
うん、でこのピュアカナダ留学センターで今広報、
はい、営業と広報ですね
をすることに決めたんだ。
帰ってきて。
そうです。僕はもともとは大学を卒業したら自分で起業しようと思ってたんですけど、うん、まず何も知らない状態で社会に出て起業しようと思っても何もできないなと思って、うん、こう身近な経営者にまずはちょっと話を聞きに行こうかなと思って、まあ淳二さんのところにちょっと経営について教えてくださいっていうふうに話をしに行ったら、うん、うちで働けよと。おお
二人パパが
うちおいでよと。
そういう系統の話聞いたん今日が初めて。全部初めて。
へーって感じだ
ね。それがいつ
それ大学の3回生ですかね。3回生の12月の時、12月に、うん、こう周りが就活を始めてる中で僕がすごくちょっと焦り出したんですよね、うん、もうどうしようと思って、うんうんうん、僕はもうどうしても就活をしたくなかったので、うん、まあなんとかしなきゃと思って身近な経営者にお話を聞きに行ったっていうのが始まりで、う
ん、それが淳二さんだったと。
そうですね。
それがもう何年前のお話？
2017年の12月なので、うん、4年前ぐらいですかね。
そうかそうか。
それで打ち来いよ、ね、
打ち来いよって。
そうです、まあ、それでなんか
じゃあこの前の20周年のパーティーの時はあの時はスタッフさん、
当時は大学生でした。まだ
大学生だったんですね、はい。
もう入社することが決まってた2人なんで来いと
来いと来いと。
あ、そうなんや。え、今はじゃあこういうだからラジオとかメディアとかにこのカナダ留学センター、ピュアカナダ留学センターのことをどんどんアピールしていくよと。
そうですね、
そういう役割、
そういう役割と、まあ、もちろんお客さん、対お客様 の、 あの対応も、うん、もう全てやってるっていう感じですね。
だからカナダに留学したい人の斡旋であったりとか。
そうですね、まあ、基本大学生のカウンセリングを僕が担当してるので。
あ、そうか、ね、
まあ、今ちょっとそうです、コロナでなかなか行けない状態ですけど。
うん、なるほどね。わかりました。じゃあ後半もそのあたり聞いていきましょうか。
そうですね、はい。ではね、今日はリクエスト曲は、これは達也さんが選ばれた。
そうです、僕が選びました。
好きなんですか？
好きなんですね。
めっちゃにやけてるし
結構 バスなんやね。
バスなんね。
ちょっといろんな思いもあってこの曲を選んできたので
、うん、あそうだ、
はい、ではね皆様に聴いていただきましょう。あいみょんの夜行バス。
ごとごと走ってゆく片道約8時間の旅、暗くて何も見えないから鼻すすりながら母ちゃんにメールした。
夜行バスお聞きいただきました。本日はピュアカナダ留学センター小谷淳二さん、ゼロ君、そして横見達也さんにお越しいただいております。まあ、この曲は達也さんのリクエストということでございますけども、はい、どうしてこの曲にしたんですか。
まあ、ちょっと西宮ということで、まあ、西宮出身のあいみょんの曲をチョイスしたんですけども、まあ、ちょっといろいろ思いもありまして、僕はこの曲すごく大事にしてるんですけど、この曲実はあいみょんが西宮からこう東京に出ていくときに、作った曲らしいんですね。そうなんです。でこれまだメジャーデビューする前のインディーズの時に出したミニアルバムの中に収録されてるんですけど、こうバスの中ですごく東京に行くのが怖くて、お母さんにメールしたりだとか、これからどんな生活があるんだろうっていう気持ちで書いた曲らしいんですね。で僕も、まあ、地元静岡なんですけど、その時に京都に出てくる時に夜行バス乗って出てきた時の気持ちをすごい思い出させてくれたりだとか、あと留学に行く時ですね、こう8時間、片道8時間の旅っていう歌詞があるんですけど、まあ、カナダに飛行機に乗って一人で行く時とか、そういう時の気持ちをすごくなんか丁寧に書いてるなっていう感じがして、まあ、これから留学に行く方とかにもぜひ聴いていただきたいですし、まあ、そういういろんな思いがあってこの曲をチョイスしました。
おなるほど、ね、前半じゃあれやね、ゼロ君のさ、その不安な気持ちとか、ね、全部被ってくるよね。
そうなんですよ ね、
ね、
まあ、つい先日僕があいみょんのライブに行ってこの曲を聴いたっていうのもあるんですけど、もともとずっと好きな曲だったので、
はい、ボソッとゼロ君が俺はあの曲が良かったんけどねみた
いな。それも身内でやってくれ
る。このあいみょんね、卵っていうアルバムの中にねある夜行バスという曲でございます。うん、また皆さん聴いてくださいね。
はい、
はい、じゃあちょっと本題に行きまして、まあ、順次代表にもねちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけども、はい、まあ、もうこの1年半コロナでね大変で、その留学する人も行けなくてってすごい大変だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、留学業界っていうことを考えると、もう留学してた人たち も、 もう帰国をせざるを得なかったりとか、
ですよね。
あのカナダにおられた方々、あのスタッフたちがねもう寝ずに、あのサポートして、で帰国をしてもらうお手伝いとか、でそうですね、半年ぐらいはもうやっぱカナダ完全にストップするというか、国境が閉まってたんでね、あのさっき息子も言いましたけど、もうビザが下りなかったと、もう誰一人としてカナダに入ることができなかった、
行けない状態、行きたいけど行けないという状態ね。
そうなんですよね。だけど同時にこうその国が世界中閉まってるっていう中で、でも留学に行きたい人がこんだけいるのかっていうぐらい、みんながこうそれを待ちに待ってた感じがして、だからこうカナダが長期の人には門戸を開くよっていう風になって、もう井の一番にまあ息子は飛んでったんですけど、その後そうですね、半年ぐらいの間に本当にたくさんの人が今まで待ってたと、ぜひ行きたいって言ってカナダ留学にこう、特に高校生とかの うん、若い方々がすごいたくさんこう、はい、そうなんですよね。うん、なんかこうこの8月9月にもこうたくさんの人がこう高校留学半年1年3年って言ってこう飛び出していくんですけど、うん、そういう人たちすごいポジティブじゃないですか、うん、こんな状況やから、うん、こうカナダってコロナどうなんみたいなとこもきっと、うん、心配あると思うけど、うん、でも親元離れて、うん、で自分に挑戦しようっていうことなんで、あ、なんか最近の若い子ら捨てたもんじゃないなみたいな、
頼もしいですね、
めちゃくちゃ頼もしいですよね。なんでそういう方たちにこう機会をより、うん、差し上げられるようにって言って、こういろんなところでその人にこう適したこう留学先っていうのをこうご提案するのが僕たちの仕事で、うん、で現地に行ってもらったら現地にね、信頼できるスタッフが見てくれて、現地は現地でこう困ったことがあったらこう相談してもらう場所があって、すごく喜んでもらってるっていう、そんな感じなんです。だからこう留学もしね興味があるっていう方だったら、こう今行けへんのちゃうかなじゃなくて、行ける場所があるので、
どこが行けるんだろうっていう、その行くということを前提にしてアクションすると、ちゃんと道はあるんだよって。
そうなんですよ、うん、昨日お話してた親御さんが、お話を聞くまでもう留学は息子はできないもんだと思ってたと、
うん、
うん、だけどお話伺えてよかったって言ってくださる方もあるので、
うん、だからまあこういうねコロナ禍やからこそ、はい、ね、小谷さんのとこみたいにね、専門的にきちんとパイプ持ってやってらっしゃる方にやっぱ聞くべきよね
と思いますね。
ね、お話をちゃんと聞いて、うん、諦めるんじゃなくてね、
はい、
コロナ禍でもできるんだよっていう、うん、そういうことだよね。
本当にね、こういうコロナ禍やからっていうのは関係なしに、留学したらこの息子もね、さっき言って、うん、行かんかった人生はもう考えられへんって言ってたんですけど、うん、やっぱ若い子たちが行ってくれると、この横見も含め、うん、みんなこう行ってよかった、
うん、
これだけはもう自信を持って僕たちが提供できるので、うん、興味がある人はぜひねチャレンジをして、もうこの時期でも、
うん
うん、まあ、むしろこの時期だからこそ、うん、チャレンジをしてもらえたら、うん、人生の大きくプラスになるかなというふうには思いますね、うんうんうんうん、
いいね、ぜひね、これ聞いてる人、ピュアカナダ留学センターでね、
で検索をしていただいたらね、うん、ね、サイトもありますし、
うん、
でもうちょうどね今日9月の10日のオンエアになるんですけれど、記念日が昨日だったんですよね。
そうですね。
何何？
1999年9月9日9時9分9秒がこのピュアカナダの誕生日なんですよ。
ほう。
誕生日から20周年の時にはね。
20周年の時はね、はい、司会をねさせていただいて、皆さんと一緒にお祝いを。
ってことはもう
23年目ですね。
はあ。
23年。
すごい歴史やね。
ねえ。
息子が生まれる前から。
そうだ。そうだ。ねえ。
おめでたい日やんか。
本当だ。
ありがたい機会を。
ねえ。
ありがとうございます。
なんかこれからのビジョンとかあるんですか？
うん。
やっぱり今高校生の子たちがね、
うん、
普通によし、俺の進路は私の進路はって考えた時に、だいたい進路指導の先生に相談しても、日本の大学やったら君やったらここ行けるんちゃう、そういう会話ってね、進路指導室でめっちゃあるんじゃないかと思うんですけど、でもその会話の中に果たしてどのぐらい海外の大学が出てるか出てくるかって言ったら、進路指導の先生もやっぱ知らない方が多いですしね。だけど今世界中を考えると、海外の大学で学ぶっていう選択肢が当たり前にあったら、あっておかしくないじゃないですか。
そうやね。
なんで僕たち今日本の高校様とカナダの大学をね、
はい、
結びつける活動をしてたりとかして、当たり前のようにこう日本の大学選んでいいんですよ、
はい、
だけどその横にちゃんと海外の大学も並べて、その中で自分はこっち自分はこっちっていう選べる機会をこう、
うん、
提供しようって言って、そこに今力を入れてますね、
うんうん、それはめっちゃ大事やね。
いいですよね、
うん、あ、じゃあそういう営業も行ってるってこと？
そうですね、そうです。そういったところをこう世の中に広めていくように、
うん、
まあ、今回のラジオ出演ももちろんその一つの機会にさせていただいて、
う
ん、
こういうことしてますよ、
そうですね、
そういう選択肢もあるんだよっていうことをね、発信をしていただける。 まあ、プラスアルファそのカナダピュアカナダ留学センターの PR ポイントとしてはいかがですか。
そうですね、まあ、先ほどの話にもあったんですけど、もうカナダ専門で23年やってる会社ってまあそんなにないと思うんですよ、
う
ん、
こうだろうね。
いろんな国の留学を取り扱ってるっていう、まあ、留学エージェントいろいろある中でカナダ専門でやらせていただいてるので、まあ、本当に専門的な知識に関してはすごくありますし、でまたコロナ禍でね、こういろんな人が今本当に留学行っていいのとか留学行って大丈夫なのかなっていう不安がすごくあって、うん、で実は僕たちスタッフも同じ気持ちなんですよね。今本当に留学を応援していいんだろうかっていう気持ちがすごくあるんですけど、
うん、
まあでも実際こうゼロ君みたいに留学に行って帰ってきて成長した姿を見てきて今でもできるじゃんというか、
うん、
今しかできないことあるよねっていうことをすごく大事にしてて、
うん、
まあ、先ほど代表も高校留学に力入れてるっていうふうに言ってましたけど、こう若い世代にどんどん留学に挑戦してほしいなっていうふうに思ってるので、うん、もしそういう思いがあったらぜひこう、うん、うちにご連絡いただけたらなというふうに思っております。
いいね。なんかゼロ君からもさ、これを聞いてるリスナーの人になんかメッセージ欲しいね。
メッセージ、
うん、なんかほらもう今ちょうど旬なしてやんか
そうまさにね、
まあまあ、
うん、なんもしかしてこれ聞いてさ、なんかあ行けんねやって思ってる親御さんがいるかもしれないし、
私も行こうかなってね、うう思ってもらったり同世代の人たちにも、う
ん、欲しいな。
そうっすね、
うん、
全く振られると思ってなかったんでちょっと
肩書きに
はなるんですけど、
なんでだよなんかほんまになんか心の声を聞きたいなと、
うん、
メッセージとして、
まあ、行く前とかってすごい怖いし、うん、まあカナダ人の人って顔の彫りが深かったりとかして目つきがすっごい怖いんですけど
そう
だ目力あるもんね
外国人イコール怖い人っていうイメージが強いとは思うんですけど、
うん、
もう行ってみたら分かるんで行ってみてください、
うん、
それだけです、はい、英語喋れんかった俺が実際生きて帰ってきてるんで、
うん、
うん、そうやね。
行ったら分かります絶対。
行ったら分かるよっていう。
うん、お前ねビビらんとね、はい。とりあえず飛び込んでみたらまた見える景色があるよっていうね。
もちろん俺からもなんか外国人っていうかカナダ人に話しかけたりはするんですけど、うん、基本的に向こうから友達になろうぜみたいな、うん、そういう風に話しかけてくれるんで。
うん、
はい。
ぜひぜひ多
分友達作るの苦手とか、うん、そういう人やったら絶対カナダの方がなんて言うの、そうすごい忖度してくれるっていうか
気を使ってくれてこう話しかけてくれるっていう、そう周りはそのカナダ人の人が多いの、いろんな国からカナダ来るじゃないですか。
そうですね、なんか、自分のが行ってる高校はもう普通の、
うん、
もう高校なんですけど、別に語学学校とかじゃなくて、
うん、ではなくて、
はい、うん、それでもうカナダ人もほぼが、カナダ人で、それ以外にも、うん、例えばスペイン人とかメキシコ人とか韓国人とかいろんな人たちはいて、そういう人は大体インターナショナルクラスっていう、なんか外国カナダ人以外の外国人が集う、
うん、
そうクラスルームっていうのがあるんで、
うん、
そこでみんなで、
ジロ君はそこではなく、
いやもうそこで、
ジロ君もそこなのね、
1学期目と2学期目が多分そこのクラスでやってて、うん、もうそれ以降はもうカナダ人に混じって、
うん、
実際の授業社会とか、うん、そういう授業を受けるっていうことをしてました。
うーん、
なるほどね、
うん、
じゃあ最後、
うん、
小谷パパからリスナーの皆さんに
締
めのメッセージをお願いします
そうですね、やっぱりこう僕カナダ留学のプロとしてずっと長年やってきたんですけど、うん、同時に今父親としてこう息子を送り出すっていう経験をしてみて、留学って家族行事やなと思うんです。で、子供の成長と同時に親ものすごい成長する時間だと思うんです。で、子供が頑張ってる中で、親としてもしっかりとやりたいっていう思いもあるし、なので、家族行事としてお子さんの大きな成長で、自分たちも泊まってる場合じゃないなっていう親御さんの成長、そういう両方を得られるそういう機会をもし興味がある方はぜひ家族でチャレンジをしてほしいなと、そういうふうに思います。
はい、ありがとうございました。ピュアカナダ留学センター小谷純次さん、ゼロ君、横見達也さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さ
じゃあぜひぜひ、ピュアカナダ留学センターでね、皆さん検索してつながりをしてください。はい、はい、ということでこの番組は世界を笑顔でつなぐまごちゃんと
笑顔を引き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
お届けしました。今日も午後から笑顔で
つながりっちょー。Loving without you, better by your side.